ビューポイント。はい、ということで今週から始まりました。不定しばらくは不定期になっちゃう。
そうね、まあどうしても番組のこのスケジュール上ね、
ね、燃えてたいうことなので、
うん、そうね、
不定期になるかと思いますが、写真の番組、うん、ビューポイントということで、
うん、
この番組はカメラマンの方をお呼びして、いろいろとお話を聞いていく番組と、
そうね。
いうことです
ね。やっぱそのカメラマン独特の視点というか、
うん、
カメラマンの方々のその独特の目線、
何を、
そして、そう、そして感性、
うん、
みたいなところを聞きながら、
うん、
なんかもっと深くそのカメラマンという人たちの仕事っぷりというかさ、
うんうん、
そこも知ってほしいなという感じもあるし、
ね、なんかすごくいい、こう、印象に残るような作品撮ってる人って、ちょっと違うんですよね。
そうね。同じものを撮っても多分ちょっと視点が違うのよね。
でも見てるものが違う感じがするっていうのかな。
うん、わかるわかる。
うん。
それは、その人の何がベースにそれが生まれているんだろう、みたいな。
うんうん。
そこに迫れるといいね。
ですね。どういうものの見方をしているとか、うん、なんかどういう考え方でその被写体を見ているのかっていうね。うんうん、まあいろんな方にご登場いただこうと思っておりますので、
うん、
それぞれの方のね、
うん、
なんて言うんでしょう、得意な被写体というか、メインとなる被写体もいろいろになってくると思いますから、
そうね。
いろんな話が聞けるんじゃないかなと思います
。そうね。で、やっぱカメラマンってやっぱりその、なんていうの、やっぱエキスパート感も強いじゃない、
う
ん、
ああ、そうですね。
その報道写真とか、
はいはい。
スポーツ写真とか。
うん。
だから、要はそこでの立ち回りみたいなお話もいっぱい聞きたいんだよね。
ああ、なるほどね。
だからスポーツ写真だったら、ある種やっぱりスポーツを、その捉えるのに長けてないと撮れないわけじゃない。
うん、
うん
う
ん。だから写真の感性とともにそこの感性もいるわけじゃん。
うんうんうん。そのスポーツで言うとやっぱそのスポーツ知っててなおかつその今この試合がどう動くかとかいう予測能力みたいなね。
そうそうそうそう。
そういったところも必要になって
る。必要でしょ。だから風景なら風景でそういうなんていうかな。その道でのやっぱり卓越した能力っていうものが問われるわけで、
うんうん、
その上に初めてそのカメラマンというかカメラみたいなものが乗っかってくると思うのよね、
うんうんうん、
基本は。
そうですね。
うん。だからやっぱそこの、なんつうかな、やっぱ、まあその現場での立ち回りじゃないけど、
うんうん、
何を動機にシャッターを押しているのかとか、
ああ。
何をもってその写真が完成と思う、完成というか、まあ、これで世の中に出そうと思うのかっていうか、
うんうんうん、
やっぱ自分が通るとそこが一番難しいよね、なんか。
どこまで行ったら、こう、人に見せられるんだろうみたいな。
うんうんうんうん。
まあ、これが自分の作品ですって自信持って言える、
うん、
線引きみたいなのってそれぞれの人があるでしょうからね。
そうね。ね、やっぱその自分のオリジナリティは何なのかみたいなところもさ、うん、
そうね、
うん、
この写真は俺の写真っていうのって個性を出すってすごく難しいですからね。
と思うんだよね。あの絵ならさ、例えばそのタッチであるとか色使いであるとかっていうことに出せていけるけど、う
んうん、はいはい、
写真って言ってみればまあ同じ機材と同じその何レンズ使ってれば、
うんうん、
基本同じ映るとは思うんだけど、
うんうんうん、
ね、そこで何をもって、
うん、
その人の個性であったりそういうものが出てくるのかとかな、
うんうん、
やっぱそういうものをやっぱりね番組を通して、
うん、
知ってもらいたいなーってのは思うよね。
ね、まあそういう、なんて言うんだろう。自分の写真とか、まあ世に出すために、いろいろ苦労されてることとかっていうのいっぱいあると思いますんで、
うんうんうん、
なんか実はこんな苦労して、一枚の写真ができてるっていうようなところを、ね、いろんな方に聞いていただけるといいなと。
そうだよね。だから世の中写真が溢れているじゃない？今。まあ自分が撮るにしろ、
うん、
広告に使われる写真にしろ。
うん、
ほんで、やっぱあれだと思うんだよね。その、写真に関してさ、
うん。
あんまり深く考えてないと思うのよ。
あー。
わかる？もう、なんかそれありきで見るから、別にこれどうやって撮ってんだろうとか、うん、そういうところを想像してないと思うのよね、一般の人って。
うんうんうん、うん。
だからこの番組はそういう人たちに向けて、写真って実はこんなことなんですよ、みたいな。
うんうんうん。
もっと多くの人に知ってもらいたいな、という気もするんだよね。
そうですね。だからなんかこういろいろ知ってくると、例えばカタログの写真とか、
うん、
あ、これどうやって撮ってんのっていう不思議になるような写真とかも結構あったりするので、
うんうん、
なんかちょっと気にしてみるとね、そのなんとなしに見てしまう写真も、うん、なんか、あ、この写真ってどういうふうに撮ってんだろうって、なんかわかんなくなるような写真とかも見つけると面白かったりするんで、
うん、そうだよね、うん、でその上でなおかつやっぱりその表現という、
うん、
その自分が何を見せたいのか、何をその感じさせたいのかみたいなものを、
うん、
その盛り込んでくるわけじゃない、
うんうんうん、
だから一般的にさ、写真ってやっぱり表現だっていう認知はまだ低いような気がするんだよね。
ああ、そうなのかな
と思うよ。その、うん、そのカメラ好きな人たちはまだそれは別にしてだけど、
うんうんうん、
一般の人たちでやっぱりそこってさ、
うん、
その浸透しているかっていうと、もっと評価されていいような気がするんだよね。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、
だから要はさ、まあ今は戦場カメラマンさんがね、
ああ、
はい、世の中を席巻してるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、あれもありなんだけど、ああいう形でその写真というものを知ってもらうっていうのもありなんだけど、
うんうん、
まあ、もっとやっぱりその表現としての写真というかさ、
うん、
まあ、まあ芸術としてっていう言い方もおかしいけど、
うんうん、
なんかそういう部分ももうちょっとこうね、多くの人に知ってもらうと面白いかなと、
そうですね、
いう気もするわけですよ。
うんうん、
でまあ、とにもかくにもあれだね。その話聞いて自分の写真にちょっとでもそれが盗めればっていう困難ではあるんだけどね。
そうですね。
いや、だって人に話聞かないとわかんない。
うんうんうん。
わかんないというか、その先が見えてこないから。
うん、ああ、そう。まあ、うん。まあでも、もうでも BJ は、だいぶこう自分のスタイルみたいなのっていろいろとできてきてるんじゃないですか。
いや、まだだね。なんかこう、うん、もっとだね。俺はもっとできる子って思うよ。
いやいや、まだね、先はまだまだあるでしょ
う
けど、
うんうんうんうん、
でもなんかこう、なんて言うんだろう、暗中模索っていう状況じゃなくて、なんか、うん、こう、あ、いろいろ試行錯誤の段階には入ってるんじゃないかなと思うん
ですけど、ね。まあね。で、やっぱそう、写真を専門的に勉強したわけではないからは、
うんうん、
やっぱ手数に関して圧倒的に少ないわけよ。
ああ、なるほど、
ね。方法論と言えばいいのかね。まあ手数というか。
うん、
うん。ね、その、自分の感性と写真というものをどう融合させていくのかみたいなことってさ、やっぱわかんないんだよね。
うんうん、うん。
その、撮れちゃうからさ。
うんうん、
カメラの性能に任せて、
うん、
それではやっぱでも表現にはなんないと思うのよ、やっぱ、
うんうん、
まあ偶然性も必要なんだろうけど、
うん、
でもやっぱそのそこに何を盛り込むかみたいなもののやっぱヒントみたいなものがさ、
うん、
やっぱいろんな人に話聞いて、まあ番組の体で話聞けて自分のテクニックがあればっていうか、うん、感性が上がっていけばと、
そうです、まあいろいろ刺激はもらえるでしょうね。
そう。ほんで、やっぱあれだよね。やっぱその第一線で活躍しているというか、やっぱ現場でこう活躍しているいろんなカメラマンの人を知ってもらって、
うんうん。
やっぱそういう面白さというかね。
うん。
うん。やっぱそれも知ってもらいたいしね、みたいな感じだよね、うんうん、なんか。
多分、こう、あまり人に知られてない作品とか作家さんとかっていうのもね、うん、すごくいいものなのになかなか知れないっていう、うん、方とか作品とかきっとあると思うので、
だよね、
うん、
うん、だからやっぱそういう意味ではこの番組でいろんなカメラマンさんを今後、うん、ご紹介できたらなというかお話をお伺いできたらなと、
う、ね、うん、うん、
いうことで、まずは1回目はまあとりあえずクリラジのすごい身近になりますけども、
うん、
まあ、自転車局でちょっとね写真のご協力をいただくことになっております、はい、今シーズンから、うん、北沢壮太さん、
はい。
ね。
うん、
いろいろお話を聞いて、まあ、一緒に撮影もね、あの、現場というか、あの、自転車の撮影撮らして、写真撮らせてもらったんだけど、
はいはい。
まあ、専門というか、基本はね、うん、ポートレート。
人なんですね。
人なんだって。
うんうん。
ポートレートって、
うん。
あの、簡単なようで難しいよね、なんか。
相手がいますからね。まあ、どんなものでも被写体はあるから、あれなんですけど、
うん。
人ですからね、相手が。
そうなんだよね。で、うんうんうん、それこそポートレートで差を出すってさ、
うん。
どうやってやんのとかって思うけど、
どうやってやんのって。
思わない?
ああ、まあ差を出すね。
うん。だからまあ、ポートレートでもスタジオにとってしっかりライティングしてやるやつもあれば、
うん、うん、うん。
そのまあ、スナップ的にさ、
うん。
なんか飲んでる姿をバシャッと撮るもんもあったりするわけじゃない?
うんうんうんうん。
そこで、なんで、単純にやっぱそれだけなんだけど、そこでやっぱ、差ってあるじゃない?
ああ、ありますね。
例えばまあ、有名どころで言うと、木村伊兵衛さんだっけ?
うんうんうん。
の、まあ、ポートレートとか。
ああ、すごかったですね。
ね、大門健のポートレートとか。
うん。
いろいろあるじゃん。で、
はい、
確かに見ると個性ってあるんだよね。
うんうん、
それどうだから、まあ、カメラマンによってスタンスは絶対違うと思うんだけど、
うんうん、
その北澤さんにとってはそのどういうことでそういう写真を撮っているのかっていうか、
うんうんうん、
ね、でやっぱそのポートレートの真髄みたいなものをさ、
うん、そうですね、まあ、ポートレートって言うとなんかすごく敷居が高い感じもするけど、誰かを撮るっていうのは当たり前にすることじゃないですか。
写真の中でごく当たり前にすることだもんね。
ね。
うん。
なのでやっぱ
もう一番の目的だと言っていいじゃない。
うんうん、うん。
それが。
うん。
それがやっぱりそのプロの手にかかるとみたいな。
うん。うん。
で何をその人と対峙している中で何を感じているのかとか。
うんうん。
だから。撮れるようで難しいんだよね。
難しい。人は本当に難しい。
難しいよね。
うん。なので、まあ、僕もね、仕事で学校関係の子供を撮ったりとかするんですけど、
うんうんうん、
やっぱそれもすごく悩んだし、まあ、ちょっとなんか開いた部分もあるんだけど、まだやっぱり難しいとこあるし、
うん、
まあ、あとね、自転車レストに行ったら、競技してるのは人ですからね。
そうだね。だからある種、うん、まあレースの写真ではあるけど、
うん、
その状況を写すもんじゃなければポートレートと言ってもいいかもしれないというか、
うん、
いい
ですよ、うん、
まあ特に俺なんかはそれを狙って撮りたいみたいな思いもあるから、
うん、その競技してる人を撮りたい、
ね。そうなんだよね。
うん、
うん、だからやっぱそうなってくるとやっぱりそこの真髄というかさ、まあ真髄までは分かんないにしてもだよ。
うん、
なんかこうそのね、ポートレートを、やっぱり主戦場とされてる北澤さんにとって、うん、
はい。
まあ、その、写真とは何かみたいな話とかね、
うん、うん、うん。
いろいろ聞けるといいけどね。
そうですね。
うん。
楽しみです。
はい。
はい、
ということで、記念すべき第1回目のゲストです。
はい。
フォトグラファーの北澤壮太さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カメラマン北澤です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう俺は何度かお会いして、
うん、
沖縄でも一緒に撮影させてもらい、
うん、その沖縄行きたかった俺も。
いや、やっぱプロのカメラマンと写真撮ると勉強になる。
お
ぉ、はぁーっと思いながら見てました。
散々自転車
ね、
うん、そうそう、自転車局の方の番組も私もやらせてもらっているんですが、その中で散々自慢されましたもん。
うん、
よかったよって言って。
いや、あ、やっぱ今新鮮ですっていうか、
うん、
やっぱ人それぞれ撮り方があって、
うん、
今どこ見てるんだろうなっていうのがさ、
うんうん、
すごいやっぱ気になってくる。ずっと見ててはいたんだけど、
うんうんうんうん、
はぁーって思うこととかね、うん、車の中で話しながら、
うん、
なるほどと思うことがいっぱいあったので、
うんうん、
まあ、今日はその辺のお話もお伺いできたらなとは思うんですが、
はい、
まあ、簡単に北澤さんのね、まずはご紹介から言っておきましょうかね。 はい、北沢聡太さんということで、主に活動はやっぱりあのあれなんですか、東京でっていうことですよね。
そうですね、東京ですね。
うん、ね、はい、ということで、で、主なお仕事としてはですね、まあ最近は舞台写真。
そうですね、が多いですね、うん、結構。
ね、
はい、
例えば、一番代表作が、このパセオフラメンコというフラメンコの専門誌。
そうですね、うん、世界で唯一のフラメンコ月刊専門誌みたいですね。
あ、そうなんだ。
唯一なんですか。
そう、スペインにもないんですよね。
へぇ、
そこで毎月いろいろ仕事させていただいてます。
うんうんうん、
はい。
ねだから、フランメンコの、まあ、何枚か見せていただいたことがあるんですが、そのダンサーさんがね、踊っている写真、ステージの写真とかね。
うん、
そうですね。
ね、多いですよね。で、はい、そういう写真や、
うん、
それと、あとはやっぱりそのポートレート。など
そうですね。
ね、
はい。
いろいろ撮られているということで。
うん。
はい。
その他にも、ね、これ、ホームページの方で、落語家さんのね、写真なんかもたくさん撮られているということで。
はい。ま
あ、こうやって見ると、やっぱりあれなんですね。北沢さんの最近のお仕事的には、やっぱりその人物の写真っていうのは、多いんですか？
そうですね。9割型人物ですね。
うん、
はい、
そうか、そもそも、うん、
はい、
カメラマンになったのっておいくつぐらいからなんですか？
修行し始めたのは22ぐらいですね、うん、22歳からですね、はい、
22で修行し始めて。
そうですね、それまではカメラあんまり触ったことなかったですね。
お、そうなんだ。
ほうほう、
はい、
全く。
専門学校に入った時に、うん、プロダクトデザインの専門学校に入ったんで、
う
ん、テーブルとか、うん、スプーンとかナイフとかのデザインをして、
うん、
そういう学校行ってたんですけど、
うんうんうんうん、
週に1回写真の授業があって、
う
ん、まあそれで、うん、あんまり成績良くなかったんですけど、
うん、
写真撮ってて、
うん、
それでちょっと写真に触れて、
うん、
それでさ学校卒業するときに、
うん、
何も、就職とかなかったんで、
はいはいはい、
まあ、バイトしながら夜な夜なクラブ活動をしてたんですけど、
うんうんうん、
その時にカメラマンと知り合って、
うん、
それでお手伝いさせてくださいなんて言ってるうちに、
うん、
あ、これはすげえと、カメラやるぞということになったのが22歳ぐらいですね。
あ、んだ、そっからなんだ、本当に。
そうですね、その時は洋服屋さんで販売員やってて、
うん
うん、
で、そのカメラマンに知り合って、
うん、
で、半年ぐらいは考えたんですけど、
うん、
写真のその現場に連れてってもらって、
うん、
写真は一人じゃ撮れないんだっていうの、なんかチームワークがすごくいいなと思って、
はいはいはいはい、はい。
みんなで何かを作り上げていくっていうのはすごい楽しそうだな、素晴らしいなと思って、
はいはいはい、はい。
それで、そのカメラマンに、写真本気でやりたいんだけどっていうことを伝えたら、
うん、
じゃあもう今日仕事辞めて、明日から俺んとこ来いみたいな話で。
ほほほ、
それでもう1週間後には、うん、写真のスタジオに入って、
うん、
もう修行を始めましたね。
そうなんだ。
だからすごい洋服屋さんにはごっつい迷惑かけたんですけど。
ね、うん、
はい。
んじゃあやっぱそのまあカメラに知り合う、まあ本格的にカメラに知り合うあれとしては、
はい、
若干二十歳過ぎっていうことで。
うん、
そうですね。
ね、
もしその人に会ってなかったら写真はやってなかったと思うんですよね。
そうか。
他のカメラマンだったら、
うん、
多分写真じゃないことやってたと思いますね。
あ、そんぐらい、だからまあ言ってみれば北沢さんの、うん、お師匠さんになるわけですよね。
そうですね。はい。
やっぱその人の影響がやっぱ強烈にあったっていうこと
ですね。強烈ですね。はい。そうですね。
あ、そうなんだ。
うん。
はい。
またそれも思い切った決断だなっていう気もしますが。
そうですね。
うん。
それは
僕がだから、あ、はいはい、どうぞ。
あ、ごめんなさい。その方の人柄とかですか？それともその作品を見てとか？
あ、両方ですね。現場の雰囲気もあるし、やべ、最初に知り合った時には、僕が22で、
うん、
彼が26ぐらいで、
うん、
はい、
それで、いやまだあんま仕事ねえんだよな、みたいな話をしてたんですよ。
うんうんうん、
で、僕、まあまあ、暇だったんで、仕事あれば手伝いますよ、なんて言ってて、
うんうん、
それで、初めて連れてってもらったのが、流行通信っていう雑誌があったというか、あるのかな、まだ。
はいはいはいはい。
ファッション誌なんですけど、
はいはい。
はい、
僕が学生の頃見て、すごい憧れてたファッション誌があって、
うんうん、
それの撮影に手伝っ、連れてってもらった時に、
うん
まあ、何十人もスタッフがいて、
うん、
で、そのカメラマンがどんどんイメージを決めていって、
うんうん、
で、いろんな人と相談しながら、4ページぐらいのページを作り上げていってたんですけど、
うんうん
うん、
それがすごい面白くて、で、
うん、
でその時僕は写真のこと何もわかんないんで、
うんうん、
灰皿持って後ろずっと追いかけました、
ね。そうですよね。いきなり現場に来てもね、その知らないから何やっていいかわかんないですもんね。
うん。うん、そうなんで、で灰皿持ってずっと追いかけました。まあ、とりあえずやる気があるところは見してですね。
おお。なるほど。
で、はい。で。それからだから半年ぐらいちょっといろいろたまに月一回ぐらいお手伝いさせてもらいながら、
うん、
自分のこう人生をちょっと考えてたんですけど、
うん、
まあその時にその、師匠が撮った写真を見て、
うん、
あやっぱこれはすげえなと思って、
うん、
レシピしてくださいっていうことで、
うん、
はい、そんな感じになりました。
そっからだから本格的にそのまあ弟子入りしてってことで。
そうですね。で、弟子って言っても、うん、その時師匠26歳ですから、
うんうん、
まあ、そんな専属のアシスタントっていうことにはまだ、あれなかったんで、
うん、
写真のスタジオに昼間勤めながら、夜は師匠のところに行くっていうことで、う
ん、あ
そうなんだ。あんなら、そのタイミングでもう全面的に写真の方に舵切っていくんだ。
そうですね。それがだから、翌朝辞めてから1週間後には、もう全然寝ない生活が始まった
と。なるほど。そうか、そういう期間がどのくらいあったんですか、北さん。
3年間ですね。
あ、そうなんだ。
まあ、朝9時に写真のスタジオ行って、
うん、
夜12時ぐらいまでスタジオ仕事して、
うんうんうん、
12時から師匠の家に行って、
うん、
朝6時までプリントして、
うん、
で、ちょっと仮眠して、またスタジオ行く。っていう生活。
うわ
すげえな、うん、
まあ1年半ぐらいやって、
うん、
それからもう師匠が大ブレイクしたんで、
うん、
じゃあ専属で行こうかっていうことになって、
うん、
スタジオ辞めて、
うん、
それから専属で1年半ぐらい、
うん、
まあほとんど寝ない生活を
それで寝ないんだ
そうですね。だいその頃は2時間寝ればもう頭すっきりして仕事できるっていうぐらいの。
そうなんだ。
ほとんど寝ないですね。
ほんじゃもう、やっぱりその、なんていうかな、はい、カメラに対する知識というか、はい、学んだのはもう、やっぱりその、現場でってことなんだ。
はい、そうですね。もう、灰皿を持つしかできなかったんで、
うんうんうん。
ポジとネガの違いもわからなかったし、
うん。
それからですよね。で現場で、そうですね。で、なんか、まあ、仕事のことで、あんま怒られることとか、まあ、やっぱり失敗しながらいなかったんですけど、
うん、
そういうことですよね。
うん、なるほどね、
うん。
ちょっと待ってくださいね。そうか、まあね、その、それで、そのね、現場で吸収していって、ということで。うん、じゃあ、独立されたのが、その、はい、3年後ぐらい？その、
そうですね。それで、うん、僕の師匠が24でフリーになったんですよ。
うんうんうんうん、
だから、師匠に負けてらんねえと思って、
うん、
僕も24歳のうちに仕事するんだって思って、
うん、
まあ24歳と6ヶ月ぐらいで辞めたんですよね。
うんうんうんうん、
それから自分の写真持って出版社回って、仕事ってこようと思って、
うん、
で、営業をして、
うん
うん、
まあ24歳のうちにめでたく仕事が、来まして、やりまして、それからですね、はい。
そうか。ね、さっきお話で、まあ、北澤さんの紹介したときに、 はい、ポートレートを最近はまあ、舞台写真とかね、ポートレートを中心にっていうお話をしたんですけど、はい、このポートレートを撮り始めたっていうのは、いつ頃ぐらいからなんですか？
それで24の時に、うん、まあ、フリーになって、うん、その時はファッション写真を撮ってたんですけど、
はいはいはい、
モデルさんとかね、外人さんとかいろいろ撮ってたんですけど、
はいはい、
自分の写真見て、うん、その、ファッションとか言ってる前に、まず人撮れてねえよみたいなことを自分で思ったんですよね。
ああ、なるほど。
自分で自分の写真を見て、これ何も写ってねえなと思って、
うん、
結局洋服ファッション撮りたいんだけど、うん、その人が魅力的だったら、
うん、
その服も素晴らしいし、
うんうんうん、
人撮れなかったら洋服撮れないんだなと思って、
うんうん、
なるほど。
そうですね。それですごい人をもっとしっかり撮りたいと思ったことと、うん、あと自分の写真にその思いみたいなのが何も写ってないと思ったんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
その二つが結構大きくて、
うん、
それで、旅に出ました。
なるほど。
そうですね。はい、
それで、なんだっけ、中南米。
そうですね。まあ、中米南米。はい。
おぉ、点々と。
そうですね。
それが、そこに行ってしまうところがすごい
ですね。もともと16、7ぐらいから、もう、はい、出て行きたかったんですよね、
うんうんうん。
海外にずっとどこでもいいから行きたいっていう思いがあって、
はい、
まあ18ぐらいからちょこちょこちっちゃい旅行はしてたんですけど、
うんうん、
本当は20歳ぐらいで、どっかドーンと行きたかったんですけど、うん、写真、まあお金もなかったのもあるけど、写真で出会ったんで、
うん、
やっぱ写真をまずやってと思ったんで、
うん、
で、アシスタントをして、
うん、
まあ、仕事ももらって、フリーになって仕事ももらって、うん、それで写真の修行っていうのは一区切りしたなと思って、
うん、
それからじゃあ自分は、自分の写真に、なんて言うんですかね、その何も伝えないなと思ったことをどうしようかなと思った時に、うん、はい、やっぱ世界に出たいなっていう方があったんですよね。
そうか。じゃあ、うん、その時にはもう当然カメラ片手に。
そうですね、カメラは持ってってたんですけど、
うん
うん、
まあ、旅始めて3ヶ月ぐらいで、
うんうん、
大体言葉喋れないかったんで、
うんうん、
まあ、落ち込むんですよね。メキシコの、なんか、片田舎で、
うん、
一日に、オラっていう挨拶だけしかしない日があって、
うん、
はいはい。
それで、なんか、写真撮らなきゃ撮らなきゃっていう気持ちもあるから、なんか街の中ブラブラして、市場とか行って、写真撮ろうとするんですけど、
うん
うん
うん、なんか街にいる人とかをスナップ写真撮って、うん、その人って何も関係ねえのに、そういう写真撮っても、なんかあんまり意味ねえなと思って、うん、写真撮るのも結構辛くなっちゃって、
うんうんうん、
言葉も喋れないし、はい、
うん、
まあこれは一回写真撮んでやめようと思って、
うん、
で、今ちょっと自分が落ち込んでるのはやっぱ言葉喋れないせいだなと思って、
うんうん
うん、
で、言葉喋る勉強をするんですね。まあスペイン語学校に行ったんですよね。
あ、はいはいはいはい。
うん、
で、一週間ぐらい、スペイン語学校に行ったら、だいぶ喋れるようになって。
うん。
お、一週間で？
一週間で大体、はい、大体 OK ですね。
すごいな。
それで、そう、誰かと話をして、
うん、
そうするとやっぱ自分がすごい楽しくなるんですよね。
うんうんうん、うん。
一人で旅をしてても、うん、結局誰かと話さないと落ち込んじゃうっていうか。
ああ、なるほど。
何かと触れ合ってないと、ダメなんですよね。
そうか、
で、すごい話してるとすごい楽しくなってきて、相手も笑顔だし、
うん、
じゃあそこでやっと写真撮ろうかっていうことになったんですよね、
うんうんうん、
ですごい自分がまずは自分が楽しくなって写真を撮れば楽しい、うん、いい写真、楽しい写真になるし、
うん、
相手も知り合いだからそこでいい写真撮れれば相手にもあげられるし、うん、なんかその写真撮る意味みたいなのがすごい出てきて、
うん、
なるほどね。
それからですね、写真が楽しくなった。
だからある種、その、旅してるときはコミュニケーションなんだ、写真が。
いや、ね、うん、コミュニケーション撮ってから写真を撮るんですね。
ああ、なるほど。
だから、うん、写真がコミュニケーションっていうこともあるんですけど、
うんうん、
それが一番ではなかったですね。
ああ、なるほどね。
うん、だから、まずは信頼関係を作ったりとか、
うんうんうん、
そういう人との触れ合いがまずあって、
うん、
その次に写真ですね。
なるほどね。
うん、
コミュニケーションが取れたこそ、取れたからこそ、写真を撮ろうという気に、
は
い、
そうですね。
モチベーションが持ち直せたっていうところなんですよね。
そうですね。
そうか。で、うん、ね、今回番組作るのに、うん、まあ、いくつかね、北沢さんの写真をちょっと送っていただいて、手元で見てるんですが、はい、これ、はい、送ってもらったに、この、まあ、3枚の写真があって。
はい。
うん、
これ1番2番っていうのはその旅してる時の写真ですか？
あ、まあ、3枚とも旅してる時の写真
なんです、ね。あ、そうなんだ。はいはいはいはい。はい、
で、まあ、おじいさん、おじいさん写真は、うん、そのアマゾンに行ってた時に、
はいはい。
原住民の人と一緒に生活をさせてもらって、
うん。
で、その一緒に仲良くしてくれた友達が、
うん。
お前ちょっと心に病気あるから、シャーマンに会いに行こうぜって言われて、
うん。
で、そこからカヌーで3日こいでですね、
うん。
シャーマンに会いに行ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、このおじいさんが森の中一人に住んでて、
うん。
まあ出てきて握手して頭触ってくれるんですね。
うんうんうん。
そしたらお前はちょっとこういう病気があるから、この儀式をやってやろうって言われて。
うん。
で、それから森の中にいろいろ草を刈りに行ったりとか、
うん、
樹液を採取したりとかして、
うん。
いろんな薬を作ってくれて、
うん。
で、まあ儀式を夜な夜なしてもらうんですね。
ほうほう。
で、まあいろいろ、幻覚見たりとかゲロ吐いたりとかいろんなことがあるんですけど。
怖え
よ。で、次の日、朝4時ぐらい太陽が上がってきた時に、
うん、
アマゾン川で禊をして、
うん、
もうこれでお前は大丈夫だからって言われて、
うん、
で、その日から僕はカメラマンになったんですね。
ああ、
それまでは、うん、やっぱり、まあ、みんなそうだと思うんですけど、
うん、
職業は何ですかって言われて、カメラマンです。自信持って言えるっていうのは、
うん、
やっぱ若い20、24とか5とかだと、
うん、
まあ言ってるんだけどなんか歯が浮いてる感じっていうか、
はいはいはい
はい。はい、
職業カメラマンですって言うんだけど、
うん、
なんかふわふわした感じみたいなのがあったんですけど。
自分の中でだからこれっていう自信っていうか何かがないんだ。
そうですね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。そうか。
でも、うん。ここで、その、ジャングルの中をもう一週間も一週間もずっと歩くんですよ。
うんうんうん。
で、すごい疲れると、
うん、
どんどん人に八つ当たりしたりとか、
うん、
人がだんだんこう、人のせいに従うんですよ。
うんうんうん。
お前の方が荷物軽いじゃないかとか、
うんうんうん、
歩くの早いよとか、
うんうんうん、
どんどん変なイメージばっかり浮かんでくるんですけど、
うんうんうん
で、なんで自分は自分でなんでそこで歩いてんだよっていうことになってくると、
うん
うん、
やっぱ俺はカメラマンで写真撮りたいからなんだよって言って、それしかないんですよね、もうね。
ああ。なるほどね。
そのために歩いてるって感じになる。
そう。原住民の写真を撮りたいっていうだけで歩いてるんですよね。
うんうんうん。
もう毎日ボロボロになりながらですね。
うんうん。
だその思いをずっと毎日噛み締めながら、
うん
そのおじいさんに会いに行って、
うん、
で、まあそういう儀式をしてもらって、
うん、
そうするともう、世の中のものが全部キラキラ光って見えるんですよね。生命力に満ち溢れてて、
うんうんうん、
火とか水とか人とか、
うん
犬とか、
うん、
みんなね、もうすごい生命力なんですよ。
うんうんうん、
もうキラキラしてるんですよね、
うんうん。
で、このおじいさんの写真撮ってる時も、
うん、
後ろの方ですごい生命力がキラキラしてるのが見えたんですよね。
うんうんうん、
そんなことは今までなかったんで、すごい初めてだったんです。ファインダーを通して、なんかすごいものが見えたっていう瞬間が。
へ
ぇー。それで、
うん、
そうですね。俺やっぱカメラマンでいいんだ、みたいなことを。
あ、そうなんだ。そしたらこの写真っていうのは、まさに、その、
はい、瞬間ですね。
カメラマンとして、
はい。
俺はカメラマンなんだっていう一枚なんだ。
そうですね。
なるほどね
ー。ほい。それで、その人、それまでは、なんかちょっと格好つけてっていうか、
うん、
もう俺人しか撮らないカメラマンっていうか、ポートレートしか撮らないカメラマンって思ってたんですけど、
うんうんうん、
儀式を受けたら、もう人とか森とか関係ないんですよね。もうエネルギーなんですよね。
うん、
もう全宇宙のエネルギーっていうか、そのものはそれぞれ波長があって、
うんうん、
その波長と自分の波長があった時に、いい写真が撮れるんですよね。
はあ、なるほどね。ふんふんふん。
人とっても、森とっても、物とっても、
うん、
何とってももういいんだっていうふうに思えたんですよね。人が撮りたいから人撮るんじゃなくて、
うん、
その奥にあるエネルギーみたいなものを撮るってすると、
うん、
もう何とってもいい、納得して撮れるっていうか。
ああ、そういうことだ。
え、その、エネルギーみたいなものは、はい、人も森も同じなんですか？
同じですね。全部木でも何でも、あの神社でも、
うん、
目の前のパソコンでも何でもいいんですけど、
うん、
全部エネルギーが出てて、
うん
うん、
それは、あの、それが自分と合うか合わないかなんですけど。
はいはいはいはい。
一応に出てるんだけども、
うんうん、
北沢さんの波長に合う合わないがあって、うん、合ったものを撮りたいっていう感じなんですか、はい、今。
そうですね、そうですね。はい。
そうすると、やっぱりあれなんですか、まあ、その結論めいた話になっちゃうけど、
はい。
撮りたいものっていうのは、だからまあね、お仕事としては最近ポートレートを撮られてるってことではあるけれど、
はい。
基本的にはやっぱりその、なんていうかな、そのものから伝わる、やっぱりその、エネルギーというか、
はい。
そういうものを映し取りたいみたいなことなの。
そうですね。
ああ、そういうことなんだ。
だから、樹齢千年の白神とかの木の前に立ってですね、
うんうんうん、
こいつをどうやって取ってやろうかなとかね、
うんうん
うん、
そういう時の気持ちと、
うん、
まあ、あの、このおじいさん撮ってる時の気持ちっていうのは同じっていうか、そこから何が、どんなエネルギーが出てて、
うん、
うん、それをどうやって、どうしようかなみたいな。
そうか。
へぇ、
うん、
そうすると、あれですか、
はい、
あの、その、例えば、まあ、うん、その、ね、最近やられてるその舞台写真にしても、
はい、
やっぱりこう、その舞台を見ていて、
うん、
やっぱりこの瞬間だって言う何かがあるんだ、やっぱり。
それはあるんですけど、
うんうんうん。
あの、あんまないっすよね。
ああ、そう多くはないってこと？数が。
うん。だってっていうか、
うん、
そんなに毎日感動できないですよね。
はいはいはいはいはい。
うん、感動できることもあるんだけど、
うんうんうん。
だから、この瞬間だっていうのは、
うん。
ある時もあるし、ない時もあるし。
あるしってことだ。
なんて言えばいいんだろう。うん、でもその瞬間が、
うん、
は、逃さないように。
うんうんうん。っていうことなのかな。
話が、ちょっと、おかしくなっちゃったかな。
うん、いやいやいや、わかりますわかります、うん。なるほどね。
うん、
へ
ぇそうか、その、
だから、うん、まあ、そう、舞台写真で言えば、
うん、
その、僕が撮ってるのは、うん、まあ、フラメンコは、すごく好きだし、
うんうんうん、
落語も好きだし、
うん、
あと能とかも撮ってるんですけど、
はいはいはいはい、
オーケストラとか、
うん、
撮ってるんですけど、
うん、
結局表現の仕方は違うけど、
うん、
心の底にある人に伝えたいとか、
うん、
私はこうなとか、
うん、
そういう気持ちはもうみんな一緒なんですよね。
原
画この奥から出したいものっていうのは、
うん、
それは僕も写真で出してるんだけど、
うん、
みんな一緒なんですよ、そこの気持ちは。
うんうんうん、
DJ さんは喋って出してるし。
うんうんうん、
だから、その一番根底にある何かっていうのを取れば、何とっても関係ないっていうか。
は
ぁ。みんな同じスタンスで取れるんですよね。
なるほどね。
うん。
んじゃあ、んじゃあやっぱあれなんだ、はい、その、なんていうかな。感じる力みたいなのがすんごい重要だって。
うん。
うん、そうですね。
いう感じ？うん。
そうですね。感じる。
うん、
そうですね。あとね、僕は、
うん、
自分が感動したものしか信じないっていうか、だからフラメンコ撮りたいと思ったのも、初めてフラメンコ見てすごい泣いたし、その写真も写真で泣いたことあるし、その自分が感動し心を動かされたものを信じるっていうことですかね。
そういうことだ。
うん、だから、一回信じたものは、絶対にもう、これはいけるぞ、なんて言えばいいのかな。
うん、わかるわかる。
だからそういう瞬間も絶対また来るって思うんですよ。自分が泣いた瞬間があったってことは、これから先も絶対そういうことがある。から、その瞬間に向かって、日々、なんて言うんですか。その瞬間に向かっていくっていうか。
ああ、はいはいはいはい。
なんて言えばいいんだ。
なるほどね。ものすごくわかります。俺はね、ハンスケはわかんないかな。
どうなんですかね。
でもその人がから出てくるものっていうものを捉えようとしたらみんな一緒だっていうのは、面白いですね。
そうですね。
それぞれで撮るとこが違うんじゃなくて、結局根本が一緒だから撮り方はみんな一緒みたいなとこでしょう。
まあそうですね。
ああ、それすごいな。
あとは、その、人を撮るときには、そうですね。まあ、なるべく事前に会ってお話をして、それから撮りたいんですけど、まあ、落語家さんとかの場合だったら、必ず講座を見てから撮るんですけど、そうすると、その人が一番大切にしているものは何かっていうのをそこで見て、それを出すっていうか、それを曲げないで撮るっていうか、だから自分、そうだ、僕の写真の撮る動機っていうか、もともとスタンスっていうのが、人に喜んでもらいたいっていうことが一番にあって、自分が何かを出したいっていうわけじゃないんですよね。だから、こう、なんていうんですか、僕の写真はこうですとか、なんていうか、アートっていうか、自分から何かを発信するっていうよりも、撮ってもらった相手だったり、まあいろんな人がハッピーになってくれたらいいなっていうことなんで、あんまり自分をすごく出すっていう感じではなくて、相手の特徴を捕まえて、それをもっとゾッとさせてる、なんていうんですかね。そこを曲げずに撮ってあげるっていうか。そんな撮り方なんですね。
そうすると、比較的やっぱり、なんていうの、やっぱりその、ポートレートを、その、北澤さんの思うポートレートを撮ろうとするときには、やっぱりそこの前段の準備っていうのは結構じっくりやるんだ。
でも、できない場合もある、ね。
できない場合も、
で、できないときには、そのアマゾンのシャーマンの人が握手して頭触った瞬間に、お前はこういう病気があるからこういう薬を飲ませてるって分かるように、僕も会った瞬間にその人と親友になるんですよね。もう今日よろしくお願いしますって言った瞬間に、自分の全部を見せて、もうすごい昔から仲良かったような、間柄を作るっていうか、一言声をかけるだけで。
そうか。やっぱでも確かにそのポートレートっていう写真自体は、やっぱりその北澤さんが言うなんつかな、そのまあ単純に人物の像だけではなくて、やっぱりその人の何たるかみたいな、そのね、さっき言ってたそのエネルギーというか、その根源を取ろうとすると、やっぱり地位置というか、その人との距離感ってすごいやっぱ重要になるでしょう。
そうですね。
ね。 だからそういう意味ではやっぱりもう先に自分をボーンと晒しちゃうみたいなことをやるんだ。
そうですね。それは旅で得た経験っていうか、
うんうん、
こっちが心開けば相手も心開いてくるっていうのが、
うんうん、
旅して学んだことなんで。
そうか。なるほどね。深いね、なんか。
じゃ、基本的には、撮る人との距離ってすごく近づくっていうか、飛び込んで
る。なんていうんですかね、表面的には近づかないですよね。声もかけないし、
うん、
うん。
なんていうんですかね、表面的には近づかないけど、
うん、
その内面的にはすごく近づくっていうか。
声もかけないで撮るんですか？
声、そうですね、ほとんどかけないっていうか、うん、まあ、かけないですね。
へ
ぇー。だから、まあ、こういう仕事のじゃなくて、
うん、
今、友達が作ってるマフラーを、
うん、
そんな普通の人に巻いて撮るっていうのをやってるんですけど、
うん、
ほうほう。
まあ、サラリーマンの人たちとか、
うん、
陶芸家とか、
うん、
まあ、いろんな写真に写ることが職業じゃない人たち。
はいはいはいはい。
にマフラーを巻いて撮るんですけど、
うん、
そういう時とかは、まあ、普通に雑談して撮りますよって撮る時は、ほとんどあんま声かけないですよね。
それまでは喋るけど、
はい。
いざ、立たせた時には、もう何も言わないんだ。
何も、そうですね。で、何も言わないんですけど、
うんうん、
この前、ジャッキー・チェーンのベストキットって最近の映画。
うん、あ、はいはいはいはいはい。
あれ、この前見てて、
うん、
それで、なんか、ある、こう、山の奥上で、
うん、
女の人が、こう、なんか、シーケルみたいなやってて、
うん、
前で、ヘビ、コブラが、女の人と同じ動きしてるんですよ。
うんうんうん、
それで、子供が、
うん、
女の人がヘビの真似してるよって言ったら、うん、ジャッキー・チェーンが、ヘビが女の人の真似してるんだって言ってたんですよ。それは女の人が心を空にして、
うん、
精神統一して動くと、ヘビもその動きに釣られて動くっていう、
うん
うん。僕もお互いに被写体と僕が集中してると、声かけなくても、僕がちょっと顎上げると、被写体が声顎上げてくれたりとか、
うん、
僕がこう、じっと見ながら右向くと、被写体も右向いてくれたりとか、
うん、
そういうつながりはすごくあると思うんです
よ
ね。ほとんど声かけなくても、うん、自分の思ったように動いてくれるっていうのはあると思います。
つながる感じ？
うん。つながる。うん。なんか、つながる。なんだろう。なんか、一体感っていうのかな、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、これ。まあ、だから声かけなくても、僕が動きたいように動いてくれるってことですね。
うん、そうなんだ。
集中してると、はい。
あ、お互いに集中してるとね。
うん、それ集中って怖い顔するっていう意味じゃなくて、
うんうん、
お互いに笑ったとしても、
うん、
そういうなんか雰囲気で、こう自分の好きなように動いてくれます、ね、
う
ん。
そうか。それ、あえて声をかけないっていうのはなぜ？やっぱ声かけちゃうと、不自然になっちゃうからみたいなことですか？
いや、まあ、あんま必要ない。
ああ、そういうことなんだ。
まあ、笑ってもらいたく、まあ、笑ってもらいたいってことはないな。
うん、
まあ、別にこっちが相手に何かを求めるってことはほとんどないですよね。向こうが出してくれたものを受け止めるっていうことは。
ああ、そういうことなんだ。
だから、相手が何出してくれるかっていうことが、
うん、重要なわけだ。
で、僕が本気だったら相手も本気なことを出してくれるし、
うん。
そういうの噛み合ってなかったら本気なものは出てこないし。
はぁ。
だから、例えば、その落語家さんとかすごい撮られ慣れてる人たち、
うん。
でも、で、だから撮影始めて、
うん。
うん、
まあ、最初の何分かは、こんな感じでいいんでしょうみたいな感じなんですよ。
はいはいはいはいはい。
だけど、やっぱ僕が撮ってって、まあ声はかけないんですけど、撮ってると、だんだん本気になってくるんですよね。
ああ、うん。
最終的にはすごい本気でやってくれるんですよ。
うん。
それでやっぱり、 なんか僕の撮り方とかをみんな見てってくれるからじゃないですかね。そういうコミュニケーションがあるからな。
そうか。
うん。
だからやっぱり、本当にだからやっぱりその撮る人と撮る、撮る側と撮られる側の、まあ、あうんの呼吸ではないけれど、なんかこう、その距離感というか、
そうですね。ね、それはだから言葉じゃないところにあると思うんですよね。仕草とか、押す瞬間とか、
うんうん、
あと、まあその距離感とか、
うん、
距離感っていうのは、まあ、その、なんていうんですかね。うん。その、いろんなその撮影の雰囲気ですよね。
全
て。で、相手を本気にさすっていうか、
うん、
そういうことなのかな。
そういう、すごいね。いや、まあ、まさに武道ですよ。こうなれば。
まあ、そうですね。
ね
そう。間合いですよね。
まあ、うん、間合いだ。間合いって。うん、そうっすよね。
うん。
なるほどね。
いや、それができるようになったのって。
はい。
だからやっぱ。
それぐらい。
うん。まあ旅行してですかね。
やっぱそうなんだ。
そこなんだ。
そうですね。
そうやって考えると、やっぱあれなんだ、その、まあ、ある種一つ言えるのは、北沢さんにとってその、ポートレートということで人を、その人自身を撮ってはいるんだけど、ある種自分自身を撮っているみたいな感覚ってないんですか？
ね、撮ってるときはないですね。
ああ、そうなんだ。
その人の一番いいところを最大限に引き出すことしか考えてない、ね。
考えてないんだ。
ただ、うん、そうやって撮ったとしても、
うん、
写真が100枚、僕が撮った写真が100人の写真が目の前に並ぶと、
うん、
全部バーって見ると、うん、僕自身が見えますよね。
なるほど。
で、僕はなるべく自分を出さないように撮るっていうことをしてるんですけど、やっぱ出ちゃいますよね。
あ、そうな、北沢さんにとってはやっぱりその、うん、なんていうかな、自分がそこに投影されるっていうのは、やっぱり、ああ、でもやっぱ、そうか。やっぱりその人物を撮りたいっていう思いだから、やっぱり自分が投影されてるっていうのは良くないっていうのはあるんだ。
良くないっていうことはないんですけど、
うんうん、
出てもしょうがないですよね、自分が。
うんうんうんうん、
その人自身が出ないって言ってない。
っていうことですよね。
うん。でも結局出ちゃうんですよ、こう、どうやっても。
うんうんうんうん。
だけど、
うん。
まあ、例えば、その、能面とか撮るときに、
はいはいはい。
まあ、室町時代の能面とかを撮るときに、
うん、
うん。
どうやっても勝てないわけですよ。
ほうほうほう。
写真で。
うんうんうんうん。
もう、どうやってもそれに勝てないときに、
うん。
自分を出してもしょうがないんですよね、もう。
なるほど！
うん。なるべく自分を出さずに、
うん。
うん。
ニュートラルに、
うん。
対向かい合うことで、
うんうん、
なんていうのか、しかできないですよね。
はぁ、あ、なるほどね。すげえな、でもほんとなんか、まるっきり武道の話聞いてるみたいだな。
いや、まあ、うん、あ、どうぞ。うん、
でも、うん、やっぱ、その人取るって、まあ、その誰でもね、こう、カメラ向けて、シャッター押せば撮れるんだけど、
うん。
やっぱその人の一枚っていうか、
うん。
ある意味やっぱり、なんていうかな、その撮る側が見る、その人の真実というか、
うん、
感じる何かっていうものがある分、やっぱりこう、向き合う距離感とかさ、
うん、
あとその距離感っていうか、
うん、
向かい合う時の心構えとして、
うん、
相手と同じ立場になるっていうのをすごく大切に知ってるんです
よね。ほうほうほうほう。
どうやって言えばいいのかな。相手と同じ立場になるっていうのは、
うん
うん、
そういうことなんだろうな。
どうなんですか、その相手に感情を移入していくみたいな感じでもなく、
いや、負けないってことですかね。
あ、負けないってことなの。
負けない。
なんていうのかな。取らされない。
ああ、なるほど。取らされないね。
うん。だから、相手にどんどんいろんなものを出してほしいんだけど、
うん、
それを取ってるんで、
うん、
それを取らされないようにするには、
うん、
相手と同じ立場になってっていうか、
うんうんうんうん、
対等に向かい合うっていうか、
うんうんうん、そういう感覚があるんだ、なんか。
そうですね。
はぁ、すげぇなぁ。
いや、でも、その、落語家さんであったり、そのフラメンコのダンサーさんであったりっていうのは、うん、
はい、
あの落語も好きだしフラメンコも好きだしっていうお話ありましたけど、そうすると、はい、結構なんて言うんでしょう、ちょっと言い方変かもしれないですけど、憧れの人だったりとか、
はい、
この人すごい人だなっていう相手を取るわけですよね、はいはい、
もう
そういう人たちに負けないぞっていう感じの勢いを持って取るっていう感じですか、
ね、難しいですね。まあ、一人に向かい合い方が違うんで、あれなんですけど、うん、まあ、負けないって言ってるしでも負けてますよね。なんて言うんですか。
そっか。もうそういう感覚じゃないから。ああ。
まあ、リスペクトするっていうことでもないしな。
ああ。
では、なんか、まあ、尊敬とかもあるんですけど。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんて言えばいいんだろうか。まあ、戦うんですね。
そうなんだ。いやー、でも戦うっていうのはあるんだろうな、その、人と向き合って取る場合に。
相手にやっぱ全部出してもらうっていう、
うん、
を瞬時にやるっていうことは、
うん、
どういうことなんですかね。やっぱ、多少、なんだろう、戦うんですかね。
戦うっていうか、向き合うっていうか、
なんかあれですね、全般的にこう、うん、ポートレートって言って話しちゃうといろんなケースがあるんで、
うん、
ああ、
意外と何言っていいか分かんなくなっちゃうかもしれないですね。
うん、
うん、そうだな。
そうか、いや、まあでもね、なんかその辺は、うん、感覚的に分かる感じする。そう、あの、負けないっていうかね。
うん、
まあ、取るってことですね。取らされない。うんうん、
いやだからやっぱそうやって考えると、
うん、
あの今はね、その北澤さんが言ってくれてるそのポートレートを撮るっていうことがあるじゃない、
はい、
うん、あのまあ比べていいかどうかわかんないけど、
うん、
あのやっぱインタビューに似てるよ、
うん、
ああ
だからそうそう、だから自分が出過ぎても良くないし、
うん、
で、相手の一番いいところを引き出したいわけよ。
うんうんうん。
でも、まあ、その、地雷踏んじゃいけないしってなると、
うん。
その場での距離感というか、やっぱあるの、うん、ある、なんかあるんだよね。その、戦うではないけど、
うんうん。
なんかその間合いみたいなものがあって、
うん。
確かにね、そいつがパチってはまると、
うん。
あの、さささささっていくのよ。
うん、
これがパチっていかないと、はどうしようみたいなことになるんだけど。
はいはいはいはい。
うーんってなるんだけど、パチっといった時に、よしってなる時あるんだよ。
うん。
なんとなくその、言わんとすることがわかるな。うん。
あの、パチってなる時のパターンってもう100通りありますよね。
うんうんうん。
だから、こう、一概に、なんていうんです
か、ね。そう、こうですよっていうのは言いにくいですよね。
なかなか難しいですよ。まあ、大体こういうパターンがあるよっていう話ができない、う
ん。だから、うん、同じ人でも違う場所で聞くと、そこがちょっと変わってくるし、
うんうんうん
うん、その人のテンションでも変わってくるから、
うんうん、
そこの空気を読みながらというか、察しながら、
うん
うん、こう、うまーくその波長に自分が合わせていくっていうか、
うん、
なんか溶け込むっていうかね。
そうですね。溶け込むっていう表現もありますね。
うん、っていう感覚で、こう、その、俺は、だから、その言葉で聞いていくんだけど、
うん、
その代わりに、だから、 シャッター切ってるみたいな感覚なんだろうなと思いながら今聞いてたんだけどね。
なるほど、ね。
なるほどね。いや、でも、それって考えると、やっぱその人物を撮るっていうのは深いね、なんか。
そうですね。もう100人と100人違うんで。
そうですよね。で、その、うん、同じ人でもね、さっきも言ったように、いろんな気持ちの持ちようで、その人でも100通りの撮り方があるってことですよね。
そうですね。
だから、だからやっぱりその現場で立った時のそのなんていうかな、この、さっき戦いってくしくもね、言われたけど、そういうなんかやりとりをしながら撮っていくっていう感覚。
そうですね。笑顔でですね。
笑顔で。
笑顔で戦ってるんですね。
なるほど。
そうか、その、落語の、うん、炎上、三遊亭炎上師匠がいるんですけど、
うんうん、
あの、一回目に撮影した時には、
はい、
あの、まあ、あの、すごいいい感じでできたんですけど、
うんうんうん、
二回目だと僕がこういう人だって分かってるんで、
うん、
やってくるんですよ、すごく。
うんうんうん、
そんなにやってこられると嘘くさくなっちゃう
ところを
今度は抑えていくんですよ。
はいはいはい。
だから1回目と2回目では全然違う撮り方なんですよね。
そうか。
それで、だからさっきの、あの、どこで僕の写真かどうか、OK 出すか出さないかっていうことで言うと、あの、重たい写真、
うん、
しっかり地に足をついてどっしりしたものが撮れたときに、
うん、
OK ってするんじゃないですかね。
ああ、
重たい写真、
芯があるっていうか。
はいはいはい。
うん。
芯があるね。
そうですね。その人の被写体の人の大切にしている一本芯が通ってるか通ってないかっていうんですよね。
うん、
それを現場で判断して、
うん、
それが取れたと思ったら OK って言いますかね。
そうなんだ。
うん、
いや、なんだろうなぁ。あの、寿命が短くなるんじゃないかっていう。
いや、なんかあの、旅行してるときに、
うん、
僕何回か死にそうになって、
うん、
それで死ななかったんですよ。
うんうんうん。
その時に、もう命かけてやるっていうことは、できないと思ったんですよね。なんかの何やるにしても命かけるって言ったって、そんな簡単に人間死なねえよみたいな。あの、だから命かけてやるんだとか言ってるのは嘘くせえなと思ってたんですけど、最近命削ってるってのあるなと思って。まあ、100まで生きるかもしれないけど、ちょっとずつ削ってんだなと思って、
ね。いや、でもね、その、やっぱその気持ちのやりとりっていうか、やっぱそれって疲れるしね。
なんか、前に、雑誌のインタビューで、ほんと5センチ角ぐらいの写真だったんですけど、
はいはいはい。
映画監督のスポートレート撮るときに、
はい。
撮影もほんと3、4分、だから、12枚だから36枚ぐらい撮っただけだったんですけど、
うん。うんうん、
撮影終わった瞬間にもガクンって膝落ちて立てなくなって、
うん、
あの、10分ぐらい立てなくて、まあまあ、その場でうずくまってたことあるんですよ。
そんな短時間撮影で。
5分間、その人とやりとりしただけで。
うん。
はい。びっくりしました、自分でも。でもそういう瞬間もあるんですよね。
あるんだ。
うん。向かい合って何か真剣にこうやりとりするっていうこと。
そうか、
うん。
いや、なんかすげえな。
真剣具合が、そこまで真剣になれることってなかなかないよね。
ただでも、それは僕の中で真剣なだけで、
うん、
それを今真剣ですよってオーラとか出しちゃったらまた違うと
思う。うん、うん、そうか、そうか。
うん。だから顔、笑顔かもしれないし、真面目な顔かもしれないけど、
うん、
うん、うん。
その奥底ではすごい戦ってるみたいな感じですかね。
そうか、なるほどね。 いや、すげえな、なんか。
あの、大丈夫かな？いや、番組になってますか、これ。
大丈夫です。もう、哲学のような番組になってますが。いや、でも、ある種、やっぱり、その、人を映すってことは、そういうことかもしんないねって気は、する。
うん。
なんか。ね、だから、ある種、やっぱ、なんていうの、その人の瞬間を切り取るわけじゃない、うん、で、ポートレートっていうのは、まあ、例えばその人の瞬間を切り取った上で、それに目的があるじゃないですか。だから、その人の紹介の何かに使われるとか。
うん。
で、そうした時に、やっぱりその一枚で、なんていうかな、何かを語るというか、
うん。
その人を映し出そうとするとさ、
うん。
やっぱ、そら真剣じゃないと撮れないよっていうかさ、
うん、うん。
なんだろう。うん、やっぱりその受け止める側がいっぱい受け止めていかないと、
うん、
やっぱ作った写真になっちゃう、その人じゃない写真になっちゃう気もするし、
うんうんうん、
なんだろう、だからすげえなって思った今
あ
そうか、なるほど。じゃあどうですか、その北澤さんにとって、
はい、
まあ、今ね、そういう、この、ポートレートとか、まあ、その人物を撮るっていうことを中心に今やられてるってことなんですけど、うん、
はい。
今後も、やっぱり、その人物を中心にっていうか、
うん。
それでやっていきたいな、みたいなことですか？
そうですね。
うん。
まあ、今はでも人とか、
うん。
風景とか物とか、うん、まあ、ほとんどこだわりないっていうか、
うん。
人は撮りたいですけど、
うん、
まあ風景も撮ってるし、
あ、そうなの、
物も撮ってるし、
うんうんうん、
やっぱそのエネルギーですよね。
うん、
そういうなんか写真って、
うん、
僕の中で写真って、
うん、
紙なんですよ、
うん。
紙と銀なんですよ、
うん。
その紙と銀がどれだけ力を持つか。
うん
うん、
っていうのが写真だと思うんで、
うん、
そこに何が写っててもいいんですよね。
う
ん。
なんて言えばいいのか。そこにすごいエネルギーがあればいいと思うんですよ。紙と銀に。
なるほど。
うん。そこに人が写ってて、
うん、
その人がすごいいい感じで、写ってる人がこの写真好きって言ってくれたら最高ですけど。
うん、そうか。
うん、
じゃあやっぱあれなんだ、うん、北澤さんにとって、まあ、究極の写真というか、
うん、
やっぱりみんながハッピーになるっていう写真が目標なんだ。
そうですね。それでだから、まあ、送った写真の3番の写真は、
うん、あ、はいはいはいはい。
壁に写真がペタペタ
貼ってありますね。うん。
で、もう、Amazon の、その奥地の原住民の家で、
はい、
うん、
壁に写真が貼ってあったんですよ。
うん、
はいはい。
さあ僕の写真も、
うん、
こうやって壁に貼ってもらって、
うん、
みんながこれ見て、あの時の記念はこんな感じだったねとか、
うん、
言ってくれるような写真が撮れたらいいなっていうのが、うん、究極の。
なるほど。だからこの写真自体は、だから北沢さんが撮った写真ではなくて、
うんうん、
現地の人たちが撮って記念に壁に貼ってあるんだ。
そう、そういう写真が僕も撮りたいですよね。
あ、そう、なるほど。
うん。
そういうことなんだ。
やっぱりその、
うん、
北澤さんの写真が誰かに喜んでもらえるっていうところで言うと、うん、やっぱり人っていうのは、うん、
そうですね。
早いっていうのも変ですけど。
いや、うん、そうだと思います。
うん。
うん、だから。
人なんだ。
そうですね。うん。あと、まあ、なんか、実家の押し入れとか掃除したら、おばあちゃんの結婚式の写真とかが出てきたりするんですよ。
うん、うん、うん、うん。
そしたら、やっぱ、あーと思いますよね。
あー、わかるわかる。うん、うん、うん。
あー、うちの。お父さんこんな昔こんなだったんだとか。だから今撮ってる人の写真が、
うん、
まあ100年後とかに見られた時に、
うん、
そう思ってくれる人がいたらいいですよね。
ああ。
なるほど。深っ！すごいな。なるほどね。
だからそれが一番自分が撮りたい写真っていうか。
っていうことなんだ。
うん。
そうか。
うん、
いやー、なんか。
いや、なんかちょっとほっとしました。
うん。あの、なんだろうね。
うん、
たかが写真、されど写真というか。
うん。うん、
ね、なんか、その、うん。ね、その、一枚の写真にすることで、
うん、
その時間を止めてずーっとやっぱ残っていって、うん、いろんな人がそれを見てどう思うかっていうね、たった一枚の写真なんだけど、
うん、
そのな時間とか場所とかを超えていく感じでそこに伝わる何かみたいなものが、
うん、そうですけ
ど ねあって、うん、その初めて完成なんだっていうか、
そうですね、うん、うちの父親が、
うん、
職人なんですけど、
はいはいはいはい、
前に、なんか、お父さんライバルとかいんのとか聞いたことあるんです
けど、おー、はいはいはいはい、
うんうん、ライバルはそうだな、運慶会計ミケランジェロかなとか言い出したんですよ。はぁとか思って、
うん、
やっぱもう時空を超えてるんですよね、
うんうんうん、
それで、まあ、また違う時に木彫刻っていうのは今、うん、弟子がいなくて、
うん、
技術が途絶えそうなんですけど、
はいはいはい、
で弟子とか取んなくていいのって聞いたら、
うん、
まあ木彫刻は500年残るから、
うん、
いいもの残しておけば、
うん、
500年のうちには天才が現れて誰かが真似してくれるからいいんだよ
って言
って、いいもの残しておくことが、
うん、
弟子を育てることなんだっていうこと。
はぁ、すげえことだなぁ。おうおうおう、
いいもの、いい仕事しなかったら、
うん、
500年間笑われるんだっていうこと。
ああ、なるほど。うんうんうん。
だからやっぱ写真も、特に落語家さんの写真とかは、
はい、
残っていくと思うんですよね。
そうっすよね。うんうんうん。
うん、で、
うん、
まあ、100年後に落語があったときに、
うん、
写真、ねえ、
うん、
笑われたくないですよね、やっぱね。
そうか。
うん。
残っていた時に、なんだこの写真って思われたくないから。
うん。伝説としてはすごかったのに、写真がみたいな。
そうか。
うん。笑われない、なんていうか、まあ、だから、今の時代性を少しだけ入れて、
うん。
古くならない写真を撮っていきたいですよね。うんうん、
ああ、なるほど。
なるほどね。
うん。
ああ、そう言われてみると、そうだね。
その、なんていうかな、普遍的なものではないけれど。
うん、今しかできないことっていうのは絶対にあるんで、
うんうんうん、
フィルムからデジタルになって、
うん
うんうん、
今の時代にしかできないことっていうのがあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
それをうまく写真に入れながら、
うん、
でも100年撮っても古臭くないもの、
うん、
ちゃんと芯が通ってるものっていうのを残していきたいなと思います、うんうん、
そうか、それが北沢壮太にとっての写真だということで、うんうん、なんかすごいいきなりすごい話聞けました。そうね、そこと向き合えないと、
うん、
やっぱ撮れないのかもしんないよね。なんだろう。うん、まあ、特に、
うん、
なんていうかな、まあ、おいらなんかも、その、レースの写真を撮るんだけど、
うん、
やっぱその気持ちというか、
うん、
なんか、すっげえ勉強になった。その域には到底及びませんが、
いやいや、僕も呼びませんよ。
いやいやいや、もうちょっとだけ真似します、それは。
いただきですね。
ちょっとだけいただきです、それ。そうなんだ。
うん、
すげえな。でも、うん、あれっすね、そうやって考えると、やっぱり、今、カメラマンになってよかったなって思います。
よかったな。
うん。
カメラマンになってよかったですね。
よかった。
カメラマンは、うん、いろんなところに入り込めるんですよね。
うんうんうん。
それが、すごく面白いですよね。
あ、そうか。いろんなものが見れるし、やっぱり。
うん。自分が興味持ったものをすべて写真撮れる。
はいはいはい。
興味持ったものにどんどん突っ込んでいけばいいんで。
そうか。
うんうんうん。
それがいいところですよね。
そうか。
うん。
で、やっぱ見た分いろんなものを感じ取れるしってことですよね、多分。
そうですね。
うん、なるほどね。いやぜひですね、まあ、今回の放送に、
うん、
あのね、さっき言われた、ここで紹介した3枚の北沢さんの写真を、つけて配信したいと思いますが、
はい、
この何ですか、パセオフラメンコという雑誌にもまた特集が載るっていうことで。
はい、そうですね、
うん、
3月の20日発売の、
はい、
そのパセオフラメンコで、
はい、
北沢写真館ということで、8ページをもらいまして、
ほうほうほう、
僕が撮ったフラメンコの写真を8ページ載せてもらってるので、
ほう、
うん、
フラメンコってすごいんですよ。
うん。
ということが伝わるといいなと思います
。なるほど。いや、クリラジで言うとね、コロンさんが大好きなんですよ、フラメンコ。
あ、そうです
か。詳しくは、まあ、詳しくことは知らないんだけど、うん、ダンスとか大好きで、特にフラメンコって好きみたいで。北沢さんの写真見てテンションが上がってましたよ、はい、なんか。
あ、本当ですか。
はい。本人は踊りたいって言ってるみたいなんですけど。
踊るんすか、じゃあ。
うん、ねえ。いや、でも、なんていうかな、本当に、いろんな人にいろんなものが伝わっていくといいね、そうやって考えるとね。
そうですね。うん、見てくれた人が、
うん、
まあ、いろいろ考えていく。まあ、ハッピーになったりしてくれるっていうことが僕の写真のモチベーションなんで、
うん、
いろんな人に見てもらって、
うん、
泣いたり笑ったりしてほしいですね。
そうっすね。なるほどね。うん、いやー、なんか、本当哲学というか、なんだろうね、うん、やっぱり、たかが写真、されど写真というかね。
うんうん
うん、
やっぱりその人に喜んでもらいたいっていうところが、
うん、
北沢さんのそのエネルギーになってるっていうのがすごくなんか、まあほっとしたというか、
うん、
なんかね、まあそういうところで人なんだっていうのがすごくいいな。
そうね。
がてがいったというかね。
うん、いやー、まあもういいお話をお伺いしましたよ、なんか。
なんかまだ、20% ぐらいしか。
そうなんだ。いや、でもね、まあ、番組のあれによってはですね、まあ、これ回数重ねていく予定でございますので。
う
ん、
そうですね。
また違う、例えば、だから今回は、こうやってスカイプで改めて話を聞いたけれども、はい、
うん、
これが、ま、さっきのね、北沢さんのポートレートじゃないけれど、
うん、
現場で行くとまた違ったことが聞けるのよ、これ。
そうですね。
あ、
ま
あ、
次は写真は数学だっていう話もします。
おお、すげえな、それ。いろんな切り口があるな。
写真の半分以上は数学ですね。
ええー。
はい。
そうなんだ。わかりました。それはまた、次回のテーマに、写真は数学だという切り口で。
数学か、まあ、いや、わかんない。かな、どの、
ね、いや、でも、なんていうかな、まあ、今回、この聞いた話でね、その、なんていうかな、うん、その、ポートレートの真髄ではないけど、
うん、
やっぱりなんか、ちょっとそういう、まあ、気持ちというか、
うん、
なんかこう、人撮るときに、今の話の中で、参考になることが、俺もものすごいあったから、
うん、
なんか逆に、やっぱり、まあ、もともと俺が人物、人を撮りたい人なので、
うん、
すげえ今日は参考になった。ちょっとだけいただきです、これ。はい。
ありがとうございます。
いえいえ、ということでね。まあ、本当に今後もね、いろいろと、活躍してもらって。
ね、
この間もお話したんですけど、はい、ね、ぜひ古典なんかもね、やっていただいて。
そうですね。
ね。
はい、場所をね、
うん、
見つけて、はい。
ね。
誰か提供していただければ。
ね、誰か
もあります
ので、はい、番組をお聞きの方で場所がある人。
場所がある人。こんなに。
いや、でもこの旅の写真とかね、やっぱ、じっくり見てみたいよね。うん、
そうですね、うん。でっかいプリントをいっぱい作ってあるんで。
あ、そうなんだ。
できてる。
もう、そうですね、前週ぐらいの写真が2、30枚あるんで。
すごい。
やっぱりね、写真家を評価するときに、いろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、生のプリント見なかったらダメですね。
ああ、
うん。その写真家のことを、うん、何もしたことにはならないですね。
なあ、やっぱり、生のプリントを見ないと、
うん。そうですね。
ああ、そうなんだ。
写真集でも難しいですよね。
ああ、やっぱそこで表現できないものっていうか、伝わりきれないものが出ちゃうんだ。うん、
写真集には写真集の広め、うん、いっぱい広めるとかね、インターネット、そういういろんな意味があるんですけど、
うん、
カメラマンが本当に伝えたいことっていうのは、うん、生のプリントでしか伝わらないですね。
うん、あ、そうか。
へえ。いや、見たいな。
見たいね。
うん。いや、これ、ね、この3枚以外にスライドショーもいただいて見てたんですけど、うん、子供の写真がね、すごくみんな表情が良くて。
いや、そうなんだよ。この、そのスライドショーの、まあ、その旅行中のたくさんの写真をね、ちょっと見せてもらったんだけど、
うん。
その、お話聞いててやっぱガテンが言ったのが、
うん。
自分が楽しくないと楽しい写真じゃないんだっていうのがさ、
うん。
この中に楽しいとかさ、そういうのがものすごい伝わってくんじゃん、なんか。
うん。
そこってやっぱ重要なんだなぁって思ったね。
子供ってすごく素直というか、
うん、
もろに出るでしょ。なんで僕も学校関係ので撮ってますけど、
うん、
なかなかこういう、なんていうの、自然な笑顔っていうか、この距離感っていうか、うん、見てて、北沢さんとこの子供たちの距離感っていうのがすごく近い感じに見えるんですよ。
う
ん、
おうおうおう。
そうですね。それやっぱり同じ立場に立つっていうことですよね。
うん。
うん。
そこが最初難しくて、
うん、
どうしても子供たちの表情とか、
僕も旅行を始めて最初の半年ぐらいは、
うん、
子供の写真なんか誰でも可愛く撮れるんだから、子供とか撮らねえとか思ってたんですよ。
うんうんうん。
うんうんうん。
子供撮るの反則みたいな。
うんうんうん。
思ってたんですけど、やっぱね、うん、子供と自分も子供になって、ワイワイ楽しくやってると、うん、楽しくて、そこでやっぱ写真撮りたいなと思いますよね。
うん。
うん。
そう
で、うん、うん。なんか子供っていうのは、
うん、
親に、
うん、
なんていうのかな。親に、
うん。
なんて言えばいいんだ。例えば親に余裕があると、子供にも余裕があるんですよね。
うん、ああ、なるほど。うん、うん。
ないと、子供にも余裕がないんですよ。
うん、うん、うん。
だから、その地域、その村のことが、全部子供に出るんですよね。
う
ん、
ああ、なるほどね。
だから、例えば、そのいろんな世界の旅の写真を見て、子供の写真を見ると、その国の情勢が全部わかります。
わかるんだ、その生活環境じゃないけれど、
うん、
その、いろんな意味で、やっぱり、その、世の中を映す鏡なんだ。
そう、そうなんですよ。そうそうそう。
ほう。
だから、貧しいとか金持ってるとか持ってないとかじゃなくて、心が豊かな、
うん、うん。
暮らしをしている人たち、
うん、
うん、うん。
の子供は、みんな、やっぱり豊かですよね、とってもね。笑顔もいい、するし。うん。
そうなんだ。なぁ、そうなんだね。確かに子供の写真って簡単に撮れそうだって思っちゃいがちだね、なんか。
うん。
いやー、子供難しいですよ。
ああ、そうか。
うん、こういう写真はなかなか撮れないですね。
うん、
いやー、まあ、ね、ほんとぜひ、なんかね、そういうね、皆さんに見てもらう機会があれば。またね、番組にもまた登場していただいて。
あ、うん、そうですね。
はい。ぜひ、個展、見てみたいと思いますんで。
はい、
はい、
頑張ります、
はい。はい、ということで、まあ今日はたっぷりお話をお伺いしました。まだ、うん、ね、いっぱい引き出しがあると思うので、今後おいおいその引き出し開けていきたいと思いますので、
はい、全部開けてもらいましょう。
そうですね。またぜひですね、その辺よろしくお願いしたいなというふうに思います。はい、はい、ということで、はい、今日は、フォトグラファーの北沢聡太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで北澤さんにお話をお伺いしました。はい、深いね。
すごいねやっぱり。
すごいね。
やっぱこの番組いいですね。
ね、まあ1回目なんで若干その質問もとちらかってるというか、まあクリラジに近いからね。まあブレーなこと言っても許されるけど。ね、あのいろんな、あのいい加減な質問しても許されるけど、まあでもちょっとでも分かってもらえればということでやりましたが、
ね、これまで普通なんとなしに見てた写真がちょっと見方変わって見てもらえるんじゃないかなっていう感じもしますしね。
そうだね。んでやっぱり今回の話聞いてもやっぱりその表現だというかさ、その人に。その人の、まあ、でも、なんて言えばいいかな、やっぱりその、生き様ではないけど、
うん。
やっぱ何を感じるかって重要なんだな、と。
うん。
いう気はしたね、なんか。
うん。私はね、その、相手のいいところを曲げずに取るっていう話があったじゃないですか。まあ、なんか、人の写真を撮るときってその人らしさみたいなのはなんか撮りたいなっていうのはあったんですけど、その人の持ってるものをこう曲げずにっていうその考え方っていうのかな、そこら辺がすごく興味深かったですね。
だよね。だからやっぱ本当哲学だよね、なんか。まあでも人と対峙してそれを収めるということは、だからやっぱ難しいんだろうね。
まあね、相手のテンションとかそれぞれでしょうし、ね、同じ人でもね、まあ、そういう話もありましたけど、やっぱりその時その時で違ってくるだろうしっていう、どうそれに合わせて対峙するかっていう部分ってやっぱりすごく難しいですよね。
だろうね。でもその何、その北澤さんの究極の目標というかさ、やっぱそれを見て誰かが喜んでくれるというか。
ねえ、なんかそれが、なんかほっとしたみたいな言葉使っちゃったけど、やっぱすごくシンプルっていうのかな。ちょっとそういうところが目標っていうのはすごく、なんか嬉しかったですね。
そうだよね。だからやっぱ写真としてその何かっていう野心も多分きっと持ってるんだとは思うんだけど、そうではなくて、やっぱりそのポートレートを撮って、で、その例えばその人の孫とかが、あ、おじいちゃんってこうだったねみたいに喜んでくれるみたいなものが目標だっつうのはさ、なんかこうちょっとかっこいいよね、なんか。ね、
なんかすっげえ難しい人なんかなとか思ってたんですけど、なんかそれを聞いてすごくほっとしたというか。
だね。でもやっぱなんか難しいな。んでやっぱりそのなんとかな、ポートレートって確かにその残っていくからね。残っていくというか残すことが目的じゃない。でその人がそこに存在したんだみたいな。そこってやっぱね、
まあやっぱり、いい写真を撮って残そうと思ってもらえる写真を撮りたいよね。この写真いいからちゃんと大事にしまっておこうとか、そういうふうに思ってもらえる写真、まあもちろんそれを見て喜んでもらったり、ね、ハッピーになってもらったりっていう言葉がありましたけど、本当にそうだなっていう、そういう写真を撮りたいよね
って思うね。だからまあ本当こうなんていうかな、哲学的、ある種哲学的な、ね、深い話が聞けたと思うので、まあ、これがヒントになるかどうかは分かりませんが、
まあでもすごくいい刺激をいただ
いた。俺もね、すごいやっぱいい刺激というかね、やっぱそういう、やっぱなんだろう、その感性豊かに、そのしとく必要があるんだなというかさ、やっぱ最終的にはこの話聞いてもやっぱ自分がどう思うのかとかっていうことがすごい重要になってくるんだよ。ね、で、その自分がどう感じれるかっていうか、その人らしい写真ってことは、自分自身がその人は何なのかっていうことを確定しておかないといけないわけじゃん。確定というかさ。ぼんやりでもも
う
掴んどかないといけないわけじゃない。そうするとさ、やっぱそういう心持ちみたいなものもやっぱりカメラマン問われるのね、というか。 やっぱ美しいものを美しいと思えないとダメなんだよというかさ、うん、
花見て気持ち悪いって言ってちゃダメだと思いますよ。
いやー花は気持ち悪い。花は全然取る気はないです。もう一切取る気はないです。
じゃあいいのか。
うん。気持ち悪いって思うから。
うん。
いやでもだからやっぱそのねそういう部分ではやっぱその北田さんは人とか、
うん、
そういうものにやっぱりこう何かね、うん、言ってたけどそのパワーというかさ、
うん
う
ん、
それを感じてそれを写真に収めていくみたいな。
うん、
まあ、だからそういう意味ではそこの感性は問われるわけだよね、カメラマンのテクニックの上に。
うん。
うん。
でもなんか万物同じようにそういうエネルギーというかオーラみたいなものがあるっていう、その感覚が。
だから同じように撮るっていうのは新鮮だったね。
ねえ。
ああ。
なんかそれ、人は人とか風景だったらこうとかそういうんじゃないの？
うんうん、
スタンスとしては同じとこなんでしょうね。
そうだろうね。だから、まあ、なんていうかな、基本的なやっぱその、カメラのテクニックがあるからこそ、
うんうんうん、
その、やっぱりその心持ちというかさ、
うん、
気持ちとして同じように撮っているっていうことなんだろうとは思うんだよね。具体的になるといろんなそのテクニックだったりなんだりっていうのは違うんだろうけど、
撮影方法みたいなのがね。
うん。
うん、
でもやっぱそういうことというかさ、
うん、
いやでもなんかほんと全問答みたいなシーンもあったかもしれないですけど。
なんか、ね、同じようにっていうのはなんかその感覚はちょっとわかんないなぁと思って。
そうね。
うん。
うん。まあでもそんだけやっぱ気持ちというか、
うん。
うん。なんだろう、やっぱ撮る方も自然体にっていう、なんだろうね。なんかその、つかめそうでやっぱつかめない感じはあるんだけどね。
うんうん、
うん。うん。まあでもちょっといろいろや、まあ聞いてちょっとやってみたいなという気にはなりましたね、なんか。
そうですね。なんか、また人撮りてっていうか、ちょっとチャレンジしてみたい感じにな
ります。そうね、チャレンジして人撮ってみたいかなっていう気がしますね。
うん、
で、今回、まあ番組の中で言ってました、写真の一部を、
はい、うん、
まあ PDF として、
うん、
一緒に公開してもらうことになりまして。
すごい。
まあ、番組の中でスライドショーの話をしてたんですけど、まあ、これも本当は見せれば、うんうん、見せれれば一番良かったんだけど、
うんうん、
ちょっと容量的にスライドショーは厳しくなるので、うん、まあ、北沢さんにピックアップしてもらったポートレートを何点か、6点かな、合計。うん、添付して PDF で、
うん、
配信しますんで。
これ、出しちゃうんだ。
うん。
すごいな。
ねえ。だからやっぱ、ああ、やっぱそのポートレートの凄さっていうかさ、
うん、
はあっていう感じするよね、見ると。
すごい。
ねえ。
ねえ、番組の中で話、あ、ま、でもこの落語家さんの話も、
うん、してるからね。
してましたよね。
うん。
そうなんだけど、やっぱりこの、おじいさんがすごく力を感じる、
うん、そうだね、そうそう、だからまあこの落語家さんの写真なんかはそのスタジオワークをしながら撮られている写真だし、
うん
うん、旅行の写真はある種やっぱスナップショットというかさ、
うんうん、
ポートレートだけどやっぱスナップショットというか、まあね、そのしっかり自分が作れる状況ではなくて、やっぱその人を、うん、スパッと撮ったというさ、
うん、
ある種同じポートレートなんだけど対照的な種類なのかなとも思いながら見てるんだけどね。でもスパッと撮ってこんな風に撮れるっつうのはやっぱすげえなって感じだよね。
あ、このお兄さんの写真もかっこいいしね、
うん、
なんかすごく自然な感じが出ていて、
そうだよね、
うん、
ほんでその落語家さんの写真もやっぱすごいなというか、
うん、
うん、ある種やっぱりそのお笑い芸人の持つ、
うん、
なんて言えばいいかな、怖さというかね、
うんうんうん、
やっぱお笑い芸人って怖いんだよね基本。
怖いの？
ああ怖いよ、見てて、ある線まで行くと怖さを感じるね。
うーん、
なんだろうね、その何でも笑わしちゃうっていうさ、
うんうん、
凄さっ って、まあこうやって喋ることをね、うん、俺たちもやってるけど、
うん、
やっぱ怖いねって思うね。特にやっぱりその落語家さんなんつうのは、やっぱそこの、うん、その話術のやっぱり最先端というか、
うんうん、
やっぱ危機迫るもんっていうのがあるんだよね。だからこの3枚見てやっぱりなんとなくそれを感じるのよね。そのこまあある種いろんなポーズで撮られてはいるけど、
うんうん、
やっぱどれも共通して俺は怖さを感じるというかさ。
怖さなんだ。
うん、俺が感じるのはね。俺がお笑い芸人撮るんだったらやっぱそう撮るなぁと思ってて。
ああ、そうなんだ。
うん。その笑わすってことは恐ろしいことなのよ。
そうなのね。
うん、だって、自分のテンションとは関係なく笑わせるわけだから、プロとの人たちは。だからそれこそ本当親が死のうが肉親が死のうが、高座に立てば笑わすわけだよ。
うんうんうんうん、
そこはもうやっぱなんかこう修羅の道だよねって思うのよ。
ああ、なるほど。そうか。
そう、その怖さがあるんだよね、この人たち。だから俺はこの3つの写真見てとてもそれを感じるのよね。
うん、いや、なんか、このそれぞれやっぱり、なんて言うんだろう、この話し家さんたちそれぞれのらしさっていうのを、
うん。うん、もうあるしね。
撮ってるわけじゃないですか。
うんうんうん。
この、なんていうの、演出って言ったらいいのかな。こういうふうに通ること自体が、なんかすごいなっていうかね、うん、その人らしさを。
そうね。具体的にどういうことでここに行き着いたのかみたいな話もまた聞けるといいよね。
そうですね。
だから、まあ、今回は全体の話聞いたけど、
うんうんうん、
例えばこの落語家さんのこの写真はどういうあれでこのポーズに行き着くのかみたいなさ、
うんうんうんうん、
ね、サラリーマン帰りのね、あれがこう、なんだかお土産持ってみたいな写真があるじゃん。
酔っ払って帰ってるみたいなね、
うんうん
うんうん。
これはやっぱり、その、この落語家の人にも OK もらわないといけないわけじゃない。
はいはいはい。
っていう、その二人の作り込みになると思うのね。
うんうんうん。
そことかどうやってやりとりしていくのかなとか思う、もう思うよね。で、そこで初めてこの人らしさみたいなものが出てくるんだろうしね。
うんうんうん。で、あんまり細かいこと言わないみたいな話もあったじゃないですか。
うんうん。でもさ、突然これ持ってくださいっていうわけにはいかないでしょ、これ。
ああ、まあそうですね。
これは明らかにコンセプトがあって作り込んでいる写真だと思うのよ。
うんうんうん、
こういう風にしましょうよって話はしてると思うんだよね。
うんうん。
ああ。でもやっぱこういうポートレートは面白いね。
うん。なんか、演出ってなんかすごく、否定的にとらわれることもあったりするけど。
おお、そうなの？そうなの？うん、あ、やっぱその自然さではないかな。
そうそうそうそう。うんうんうん、絶対的にその、リアルじゃないっていうのかな、
うんうん。
なんかそんな風に言われたりすることもあるみたいだけど、うん、逆にこの演出する凄さっていうかね、
うん、
演出して撮るものの難しさっていうのもあるだろうし。
そうね。あ、うん、でもこのね、落語家さんたちの写真見てて、
うん、
ははーんっていうか、
あ、何か、
ここで俺の今までの、
うん、
その演出家としてのスキルが、生かされるかもしれないなってちょっと思ったね。
おお、なるほど。
うん。
まあでもこういうのって演出ですからね。
そうだよね。どう見せてどう感じさせるかってことだから。
うん。
それはまあ、ちょこっとやっていたからね。ちょっとチャレンジしてみたいなってのは思うよ。でも、またライティングとか全然わかんないんだよね、俺。
ライティングもね、難しいですからね。
ここは基本、ちゃんと学問としてというかテクニックとして基本があるわけだろうからね。
うん、うん、
うん。だからやっぱその二重のやっぱ凄さはね、カメラマンの人たち持ってるのはすげえなってさ、思う。
うん、うん、うん。
うん。まあ、だからね、ぜひこの北沢さんの写真、
うん。
楽していきたいですし、いただきたいね。うん、
ぜひ、PDF 開いてみてください。
そうね。うん、だからまたぜひ登場していただいて。
そうですね。なんかもう、うん、あっという間に時間が終わってしまって、
うんうん、
気 たかったことはまだ全然聞けてない。
そうね。
いっぱいある
んで。うん。だからあとその舞台の写真なんかも見せてもらいたいしね。
ああ、そうですね。
うん。その俳優とか、ね、その舞台上の写真っていうのをどう撮っているのかとか見てみたいんだよね。うんうん、
舞台もまたこれ、どの場面を撮るとか、どういう表情の時に撮るとか、やっぱ難しいでしょうね。う
ん、そうだよね。
うん、
そんで、やっぱそのね、例えばまあその劇団さんなんかで言うと、
うん、
演じることのプロの人たちだからね。
ああ、はいはいはい。
そこで真実をどう撮るのかみたいな難しさもきっとあると思うんだよ。
ああ、そっか。
女優俳優とかいうのはろくでもないからね。あのカメラ構えたらやっぱ作るんだよね。本能的に。
ろくでもないって。
いや、ろくでもないよ。だから、本能的に作るから。まあ、うんうん、そういう意味では話し家さんもそうなのかな。
そうなんじゃないですか。やっぱ人前に出る人とか。
だよね。それをどう、やっぱり、ある程度作りながらも裸にさせていくのかみたいな作業もあるだろうしね。
うん、でも、それも、なんだろう。その人前に出る時のモードがその人なのか。
ああ、そうだよね。
そうじゃない時の素を取ってみるのが。
うん、その人らしさなのか、みたいな判断は全部任されるわけだろ。
うん。
やっぱ難しいね、なんか。
ねえ。
うん。
まあでも、本当こう、この番組、いろいろと刺激をもらえたよ。これからどんな方が出てくるかまだわかりませんが。
そうですね。気難しい人も出てくるかもしれないですよ、今後。
うん。
だから、気を引き締めて。
はい。
ね、いい話を聞けるように、ちょっと自分たちも磨いとかないとね。
そうですね。
そうそうそう。インタビューも結局そうだからね。
向かい合う部分が一緒だ。
うん、うん。そういう意味では、まあ、ね、ぜひまた機会があれば北沢さんにも。
そうですね。同じ方もね、何回かこう出ていただきたいですし。
うん。
ぜひ北田さんも。
で、またいろんなところにご協力をいただきながら。
うん。
ね、いろんな今後カメラマンさんをご紹介できたらなと。
そうですね。
いうことで。
いろんなお話が聞ける。楽しみ。
そうね。また全然黄色のカメラマンの方もいいかもね。
うん。
ね。例えば建築専門とかさ。
あ、はいはいはい。
あるじゃない？
いらっしゃいますね。いらっしゃいます。はい。
そう、なんだ、その目線は、みたいに思うじゃん、やっぱ。
うんうんうん。
ねえ。
そう、建築って、わかんないね、感覚が。
わかんないでしょ？
うん。
その、人とかならまださ、自分たちも基本人通るから、
うん、うん。
まあ、なんとなくわかるんだけど、建築ってさ、
うん。
うわ、これいい建物だっては見ないから。
そう。
うん。
ああ。
あ、こりゃいい建物だぞって、あんま見ないじゃない、しみじみと。
ああ、いや、でも建物によっては、うわーとかっていうのもありますよ。
あるんだ。
うんうん。あるけど、でも、それは自分の感性に合った時に、っていうか、その自分の、こう、気になった建物だったらあれだけど、
うん、
プロとなったらいろんなものを取らなきゃいけないわけじゃないですか。
うんうんうん。
普通のなんとか不動産ビルとかさ、
うんうん、
街中にあるビルを撮んなくちゃいけなかったら、それでどう違いを出すとかさ、
うんうんうん、
それにどう向き合うのかみたいな。
そうだよね。
難しそうじゃない。
そうそう。だから、ね、やっぱこの、なんていうの、そのカメラマンで、やっぱりその専門が全部違うっていうのがやっぱカメラマンさんの面白いところだからね。
うんうんうん、
うんうん。そういう意味ではできればいろんな。
うん。
カメラマンさんに登場していただければいいなということで、まあ、ね、そういうこともあって不定期にはなりますけど。
そうですね。相手の方のスケジュールとかにもよって。
うん。
連続ではちょっとなかなか出していけなそうなんですが、
うんうんうん、
まあ、なるべく、いろんな方に登場していただいて。
そうね。うん。うん、いろんな話をね、はい、できたらなと。
はい。
いうふうに思っておりますね。
はい。
はい。ということで、
はい、
今週はこんな感じかな。
そうですね。
ね、次回がいつになるかわかりませんが。まあ、自転車のシーズンにも入ってくるからね。
そうですね。
まあ、今度は逆に俺たちが見せる立場に回るわけだからね。
うん。
うん。
プレッシャーですね。
プレッシャーですよ。今週末からもういきなり、この、
うん、
撮ってきますよ、また。
あれ、今週末？
今週末に一個、広島で西日本のチャレンジがある。 ここで俺はもう、はい、もう、なんとか、カメラマンモードで入ってきますから。
やべ、先越された。
はい。もうここでもう磨いときますもん。
うん。
ね。なので、まあね、そういう、今後はね、まあ、自転車局の方でそういう写真も見せたりしていこうと思ってますので。
はい。
まあ、いろんな話聞いて、ね、いろいろ勉強になるといいわね。うん、
そうですね。
はい。
僕らの写真が変わっていくかどうかっていうのも、ちょっと楽しみ。
そうね、そうね。
うん。
うん。まあ、とても、勉強になる、
うん、
今回でしたね。第1回目でした。
まあ、1回目から、とても、こんなに面白い、いろいろ刺激をいただけると思っていなかったので、
うん、
とても良かったと思います。
はい。番組中に紹介した、
はい、
北沢さんの各種写真が掲載されているいろんなものをちょっと紹介しておきましょうか。
はい。落語家さんの方の写真の方には、うん、URL 入っておりますが、一応ご紹介しておきましょう。
うん、
アドレスが www.wazaogi.jp、
うん、
こちらが落語家さんのね、写真が、今回お付けするもの以外にも。
そう、もうものすごいたくさんあるからね。
はい、たくさんご覧いただけますので、うん、ぜひチェックしてみてください。
うん、
あとフラメンコの方の雑誌なんですが、うん、こちらはですね、パセオフラメンコ、カタカナで入れていただくと、うん、出てきますので、
こちら
検索していただいて、
ね、うん、
チェックしていただければと思います。
はい、なんかこれもなんかいい写真多そうだよ。
ねえ、なおかつ北沢さんの特集ですからね。
そうね、ページもらってるって言ってたもんね。
うん。
うん。なので、まあぜひ、これどうなのか、本屋さんで売ってんのか、
うわ、どうなんでしょうね。
ねえ、その辺があれなんですが、まあなかなか専門的な本なので、
うん、
一般的な本屋さんには置いてはないとは思うんですけど、
うん、
まあぜひ見たい方は取り寄せるなりで。
そうですね、このパセオフラメンこのサイトの方から購入できるみたいです。
もうできるんだ。
うん。カートに入れるっていうのがあります。
そうか。ねえ、だからやっぱりその、踊りの中で、
うん。
何を撮っているのかっていうのは楽しみだね、というか。
ですね。
うん。
うん、
ねえ。ということでございますね。ぜひこちらの方も合わせて見ていただければと。はいはい、
ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。ということで、まあ、今後、どんな方が出てくるかまだ未定でございますが、
うん、
いろんな方にご登場いただく予定というか、うん、お願いは各種にして、進んでおりますので、
うん、
次の配信もまた楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということで、お届けしましたのは、ハンスケと、
BJ でした。
では、また次回。